西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、11月の1日が日本酒の日だったり、酒蔵のレッサンスが行われたりということで、お酒ファンの方にはね、10月っていうのはウホウホっていう月かもしれませんので、この方にゲストティーチャーに来ていただきました。酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦克也先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてテーマが、酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りという大きなテーマなんですが、もう大浦先生にはもういっぱいいろいろと教えていただいてますので、ねえ、でも奥深いですね、お酒造りの世界というのは。
そうですね、もう奥が深いし、はい、裾野も広いしということでですね、たくさんお伝えしたいことがあるんですけれども。
そうですよね。
今回はかなり基本に立ち返ってですね、はい、あの酒蔵と酒造道具、あるいは酒造機械といったところからですね、はい、まあ、西宮のお酒造りをちょっと振り返ってみようと、そういうお話になります。
はい、というわけで今日1回目はですね、西宮の、酒造業の、まあ、その酒蔵建築ですかね、つまりその建物からまずはということで、はい、はい、酒蔵建築についてお話を伺います。
はい、まあ、その酒蔵建築、まあ、いわゆる酒蔵ね、おっしゃった通り酒蔵でして、うん、まあ、私が勤めております酒ミュージアム博士課記念酒造博物館にも、ね、はい、ね、ご来館いただいた方はね、もう何度か、ね、はい、ご覧いただいたと思うんですけれども、まあ、立派な明治2年築のですね、酒蔵が建ってまして、
はい、
何回か前にやった何年か前にやった日本遺産のですね、はい、構成文化財にもなっているというもので、まあ、極めて重要な建造物であるということになるわけなんですけれども、はい、まあ、そもそもそういった立派な酒蔵がですね、西宮にはですね、かつては、まあ、たくさんあったと、
はい、
なんですけれども、うん、じゃあそもそもなんで西宮の酒造業が栄えたのかというところから、はじめにですね、
はい、
まあ、日本酒の日にも近かったということでですね、お話ししていきたいわけなんですけれども、うん、まあ、清酒発祥の地と呼ばれるのはですね、西宮の近くの伊丹ですとか、あるいは奈良と呼ばれておりまして、まあ、西宮にはおそらく伊丹からですね、お酒造りが伝わったというふうに、考えられていまして、それが江戸時代の、はい、頭の方ですね、1640年代ぐらいにはおそらく西宮でお酒造りが、まあ、始められたと考えられていまして、なのでかれこれですから350年ほどの、まあ、歴史がですね、この町にはお酒との関係があるということになるわけなんですけれども、うん、
すごいですね、
はい、もう歴史が古いんですね、
はい、
でどうしてじゃあ西宮でですね、お酒造りが盛んになっていったのかっていうと、一つはですね、西宮が町であったということが、まあ、重要なんですね。
町であった、
はい、
はい、
お酒造りって急に、うん、できないんですよね、
うん、
要はその今日お話しする酒蔵という建物があって、それから今後お話しするお酒造りの道具があって、
はい、
でそれをやってくれる人がいて、うん、というですね、結構お金がかかる。
あ結構初期投資が大変なんですか
そうなんです、初期投資が大変なんで、じゃあたくさんお金借りてやるっていう手もありますけれども、
はい、
もう一つは売り先が遠いんですよ。
あ、そうですよね、お江戸ですよね。
そうなんです、
結構一番大きい消費地っていうのが。そうな
んです。でお米買ってお酒にして、
はい、
で船で江戸まで運んで、
うん、
で江戸で売って、でそのお金が今と逆流してくるわけですよね、
はい、
結構時間かかるんですよね。
うわそうか、その間持ちこたえられるだけの資産を持っていないとそもそも始められないと。
そうです、その中途半端にお金持ちだからよしお酒作ろうっていうと、はい、まあかなり痛い目に遭
う。うわなるほどね、もうしっかりお金を持ってらっしゃる方でないと始められない。
そうなんですよ。でじゃあそういうお金持ちがじゃあどこにいるのかということになると、町なんですね。
そういうことなんですね。
はい、
はい、
で西宮といえば、うん、やはり西宮神社さんの門前町であり、うん、まあ、交通の要衝でもあったことからきっちり、ね、町があって、
はい、
でそこにはあの資産家もいて、
はい、
はい、で、まあ、海も近いしお米もあるということでですね、はあ、じゃあお酒作ろうかと。
おお、すべてクリアできるという。
そうなんですよ。なのでまず一つのステップとしてお金持ちがいると。
まさかそこからのスタートだとは思いませんでした。そういうことなんですね。はい、でも大事ですものね、経済的な支えっていうのはね。
大事なんです。極めて重要なんです。
なるほど、そうなんですか。
で、その次のステップとして、はい、じゃあそのお酒を作る酒蔵を建てる立地条件。はい、これが今度は重要になってきます、
うん、
お金持ちがいて、いい場所に建てたいと。じゃあ西宮はいい場所かどうかがまあ重要になるわけですよね、
はい、
でここでもやっぱり西宮っていうのはいいところっていうことで、
はい、
じゃあ何が関係してくるかっていうとやっぱりさっきの売り先に関係するんですね、
うん、
で作ったお酒はじゃあどこに売りますかって言ったら先ほど言いましたように江戸なんですね、
はい、
じゃあどうやって持っていきますかっていうと船ですよね、そうすると海に近い方が、
それは便利ですよね。
そうなんです、
うん、
何しろ一樽80キロぐらいしますんで、
はあ、かなり重いですね。
そうなんです。それをじゃあ内陸から運んで船に積むってなると結構の、まあ、時間的なコストもそうですし、まあ、輸送費もかかると、
はい、
それはやっぱ不利なんですよね、で伊丹が江戸時代の初めにお酒作り始めますけれどもだんだん衰退する理由の一つもその輸送コストというのも一つあったというふうに言われています。
そうなんですね、
はい、だから一方で西宮はもうすぐそこが海なので、うん、は
い、
もう作って乗せちゃうと、
どんどん出荷すると、はい、
なので立地条件としてもいいよねということなんですね。
なるほどね。
なのでうちの博物館も海に近いんです。
はい、
はい、
昔はもっと海に近かったんでしょうね。
そうですね、
はい、
まあ、今埋め立てとか護岸工事とかの関係で、一見海見えないんですけれども、
はい、
ちょっとジャンプしたら海見える
なるほど本当に海に近い。
そうなんですよ。なのでうちの博物館に来られる電車で来られる方が阪神尼崎駅から歩いて来られた場合ね、
はあ、
15分ぐらい歩くんですよ。
西宮駅からですよね。
そうです、阪神西宮駅から、はい、そしたらもう申し訳ないけれども江戸時代からここだから我慢してくれって言うしかない
もともとがここだからと。
そう、はい、この、ね、15分歩いたところで、まあ、海に近いってことを感じていただいて、
うん、なるほど、そういうことですよね。
そうなんですよ。
は
あ、まあもうそれはね仕方ないんです
うーん、海に近い、これはもう立地条件としてはもう
まあ申し分ないですよね。
最高のポイントですか、
はい、じゃあこのポイントにじゃあどういう酒蔵を建てようかと、じゃあ次にはそういう話になりますよね、はい、で今ですねうちのお酒ミュージアムの酒蔵館っていうのがまさに、まあ、明治2年築とはいえですね江戸時代以来のですね建て方を踏襲していますんで、まあ、ああいう形だったと思っていただいたらいいと思うんですけれども、まあ、建て方もですね何も考えずに建てているわけではなくてですね、実は構造に特徴があって、これはもう西宮のみならず神戸市の東灘区のような灘の方でも同じようなですね、
う
ん、構造になってまして、この、まあ、建屋をですね作るときに意識するのが 六甲おろしという風邪なんです。
今年は六甲おろしがあっちこっちで歌われていましたが、ねえ、あの六甲おろしですか、
はい、西宮の方大好きな六甲おろしをですね
でも寒いんですよあれ冬場もうね、もう縮み上がりますよね六甲おろしふと。
いや、まさにその縮み上がる、はあ、あの冷たくて乾いた六甲おろしをいかに酒蔵の建築に生かすかが重要なんです。
え、あれは酒蔵にとってはとっても大事なもの。
いや、もうすごく
大事。大歓迎のものなんですか。
大歓迎です。
そうなんですか。
お酒作りが、うん、あの寒いところでやる方がですね、雑菌の繁殖が少ないんですよね。
ああ、なるほどね。
なのでいかに室温を下げるかっていうのは、うん、まあ建築上の課題でもあるんですね。なので六甲山が北にありますから。北側からの六甲おろしを取り込むためにあの東西に長い作りにして、
はい、
風が当たる面を増やすんですね
なるほど、はい、
で北側には窓をたくさん取り付けて、
うん、
あのね、あの増井さん縮み上がるって言っていただいた、
はい、あの冷たい風をとりあえず入れる
もう入れて、でそうすることで一つはその雑菌の繁殖を防げると。でもう一つはあの蒸したお米とかが、まあ、当時電気もガスもありませんから、まあ、寒い環境の方が早く冷えますよね、なのでもうとにかく冷やすと。
は
あ、天然の、まあ、冷蔵装置冷房装置として六甲おろしを使いたいので、はい、東西に長い建屋を建てると。
なるほど、じゃああの建物のレイアウトも、はい、もうちゃんと意味があると
あります
ということなんですね。
そうですね。なのでしかも二重構造になってまして、
はい、
北側の建屋は2階建てなんですよ。
は
で南側のもう一つ平屋の建てがくっつく形でですね建ってまして、でこれを重ね蔵って言ってるんですけれども、
はい、
じゃあ南側の平屋に何の意味があるのかっていうと、うん、あの太陽って南からお昼間降り注ぎますよね、でそれを遮ることができるんですよね。
あ、なるほど。
なので北側の仕込みをやる大蔵の1階部分っていうのは、はい、北からは風吹いてくれるし南からの太陽光線を遮られるんで、
うん、
すごくいい環境にできる。
はあ、考えられてるんですね。
そうなんですよ、
うん、
なのでこういう酒蔵が、まあ、灘ではいい酒蔵というふうに考えられていて、
はい、
なので、まあ、うちの酒蔵館はまさにそうですし、まあ、明治時代とかの図面を見ましてもやっぱりそういう形状の酒蔵が多いですよね、
うん、はあ、じゃあそういった自然のものを目いっぱ
い
利用できるように考えられていたと、
はいはい、そうなんです。お金持ちが建てた酒蔵だからって何も考えてないとかそういうことはなくってですね
もう、はい、
バッチリいいお酒を作るためのですね、うん、建築になっていると。
はあ、すごいことですね。でもその気候がすごくそのね、後押しをしてたっていうのは、じゃあやっぱりお酒が作られるエリアっていうのがまあ限られてくるっていうことにもつながりますよね。
そうですね、うん、なのでやっぱり六甲おろしの恩恵をやっぱり受けれるところでみんなやりたいですよね、うん、
なるほどね、は
い、なのでタイガースの優勝の後押しと同時にいいお酒を作る後押しもしてくれていると
なるほどじゃあもう六甲おろし大歓迎しないといけないんですね。
いや、もうずっと吹いといてほしいです、
ね、あ、本当ですね、はい、うーん、
でこんな酒蔵の側ができてですね、じゃあ、はい、内部ですよね、次に大事になってくるのは、じゃあどういうですね機能が酒蔵にあるのかっていうこともですね重要になるわけですけれども、はい、まあ、お酒作りですね、工程として重要だと言われるのが麹を作る麹室っていうのがですね必要でして、はい、で麹室ですとか、あとですね蔵人さんが、休憩をするそういう会所部屋っていうスペースですとか、
はい、
あと釜場って言ってですねお米を蒸すそういうスペースですとか、
はい、
そういうですね、まあ本格的な仕込みになる前の原材料をどうにかしていくという、
うん、
そういう設備っていうのがさっき言った南側の前蔵っていうですね平屋建てのところにあるんですね、
は
い、
なるほど、
はい、で日本遺産になってるのもその 前蔵の 釜場遺構っていうのがですね、そのまさにお米を蒸すところでレンガ作りの遺構が今でも見ていただけるという形で残っています、
は
い、
なるほど。
でもう一つでは奥の方では北川のですね、2階建ての建屋の方では、何をしてるかっていうと、はい、まあ、まさに仕込みですよね。お米と蒸したお米とそれから麹とそれからこのご当地の宮水、はい、これを混ぜてですね、元っていうのを作って、まあ、酵母というのをですね集めてくるものが必要なんですよ。これは2階でやってですね、はい、でこの2階で作った元をですね、使ってもろみというのを作って、でそれを絞るとお酒になるんですけれども、うん、なのでそれを絞るための設備、それもですね大蔵の、北川のですね大蔵の、2階建ての1階部分にですね据え付けられるということで、まあ、結構ですね酒蔵の内部っていうのはその専門の設備っていうのが結構いろいろあると。
本当に今伺っててもね、なかなか、そうなんですかっていうような、初めて聞くようなものもあり、でもそれがすごく合理的な、
そうですね。
それこそレイアウトでちゃんと並んでいると。
は
い、
そうなんですよ。やっぱり、お米運んだり、水運んだりって重たいじゃないですか。
う
ん、
重いです。
なので、はい、働く人からしたらたまったもんじゃないぐらい大変なんですよね。
なるほどね。
なので大きい酒蔵であっても小さい酒蔵であってもその動線っていうのをきっちりですね、確保してやっているっていうのは中に入っていただけると、まあ、お分かりいただけるんじゃないかなと。
なるほど、動線、はい、これは大事ですよ ね。
そうですね、
無駄な動きがないようにお酒が作られていくという。
やっぱりねそういった合理的な建物の方がきっといいお酒もできるんだと思うんですね、うん、
なるほどね、はいはい。でもということはものすごくその建築の時に考えられてるっていうことなんですね。いやもう本当にな
のでまあ、常設展をやってる酒ミュージアムの酒蔵館ですけれども、まあね、今日お聞きいただいた方は、うん、そういう目でもう一度足を運んでいただければいいんじゃないかなと。
また新たな発見があるかもしれませんね。
そうなんです。
そうですか。
でこの酒蔵の建築、はい、あるいは設備っていうのは、まあ、江戸時代は当然ですね木造でですね、作られていまして今も、ね、酒ミュージアムの酒蔵館の中も木造の雰囲気をバッチリ感じていただけるんですけれども、これがですね江戸時代が終わりますとちょっと趣が変わってくるんですね。
ほう。
で、何に変わるかっていうとですねレンガを使ったりするようになる。でなぜレンガを作ると思いを使うと思います？
何でしょうか？耐久性ですか？
そういうところですね。まさにまさにレンガのいいところっていうと何かっていうと、はい、まあ、燃えないですね。
そうか、
はい、耐火性が高いんですよね、
はい、
酒蔵がの弱点っていうとやっぱり火事なんですよ。
はあ、
で酒蔵の中でお米を蒸すために火使いますよね、であと夜暗いから明かりをずっと火をですね、うん、こうことぼしっていうですね道具で明かり取りしながらするんですけども、ちょっと間違えたらすぐ燃えちゃうんですね。
うわそうなんですね。で木造だったら
大変。木造だし中に置いてある道具も全部木じゃないですか、
はい、
もう燃えない理由がないんですね。
うわなるほどね、は
い、でしかもですよ、うん、西宮って今でこそ酒蔵なかなかね見ないようになりましたけれども、昔それこそ江戸時代なんていうのはもう木造蔵の横木造蔵の、ね、が建っててその横も木造蔵みたいなそういう形なんですよ、はい、もう蔵が密集してるわけですよね。
うわ、はい、
で一旦火が出ようもんならそれこそ風も吹いてるんでもう炎焼してしまうと。
うわ、
うん、
そう
それはもう大損害になってしまいますんで。
ですよね、うん、
なのでそれを防ぐためにも、まあ、耐火性の高い建材で酒蔵建てようっていう動きが明治時代になると始まってくるんですね。
はあ、
で堺の方でですね明治の初めからレンガ作ってましたんで、それを買ってきたりですとか、うん、例えば、まあ、辰馬でしたらレンガを自分で実際作ったりとかですね、過去にお話ししましたけれども、
はい、
そういうところでですね、
うん、
まあ、丈夫な酒蔵を建てていくということになっていきます、
うんうん、
でこれがですね、じゃあレンガ、今じゃあレンガの酒蔵多いかって言われるとそうじゃないですよね。じゃあ何をきっかけに変わるのかっていうとですね、うん、まあ、今年あの100年目で話題にもなりましたけど関東大震災、
はい
はい、あれでですね地震に備えないといけないんだっていう話になるんですね。
はい、なるほど。
で実際にあのさっきの阪神淡路大震災の時にはあのうちの博物館のレンガ作りだった蔵っていうのは地震で大きく、ね、倒壊してしまったという歴史もありますし、あの耐火性はあるんですけどレンガには、はい、やっぱり耐震性で問題があった。
積み上げているということだけだとやっぱり、はい、そうか、揺れには弱いんですか。
そうなんですよ。でじゃあそのどういうですね建材がふさわしいかということになって出てくるのが、うん、鉄筋コンクリートと。
ああなるほど、
はい、鉄筋コンクリートはあのもうすでに明治時代にはですねあのヨーロッパでは使われていてですね、あっちではその、まあ、耐震性とかもそうですけれども、まあ、いろんな形に作れるんでレンガだと積んでいくという制約があるじゃないですか、
はい、
あの一方で鉄筋コンクリートは固めたらいろんな形作れるんで
曲線なんかも出し放題っていう感じですか。
そうですそうです、あの芸術性があるっていうんで
芸術性ですか、は
い、それで結構普及してたんですけれども、うん、
はい、
あの日本ではやっぱり耐震性あの丈夫に作るっていうところでですね、はい、あの注目されてですね、
うん、
で昭和の頭ぐらいにはですね、
はい、あ
の酒蔵の建築にもまあ取り入れられるようになってですね、
はい、
もう取り壊して10年以上になりますけれども白鹿館っていうのが今の臨港線沿いの万代のところにあってですね、
はい、
あれは鉄筋コンクリートで作ったですね酒蔵だったんですけれども、うん、まあ、建築今いわゆる芸術性も兼ね備えたですね、建築として、まあ、当時かなりですね評価の高かったですね建築なんかも、まあ、酒蔵ですけどねあったいやいやということなんですね。
なるほどね、うん、いろいろと考えられて作られてったんですね、
はい。でそれがさらに進化するのは戦後なんですね、
はい、
でまあ戦争でですね西宮も結構大きな空襲被害があってですね酒蔵も結構燃えちゃったと、
は
あ、でこれはまあ西宮に限らず神戸なんかもそうで、あの大きなメーカーさんでもですね酒蔵がほとんど残ってない状況になった。でじゃあ戦後復興するときに従来の平屋のまあ、低層のですね酒蔵を建てるのか、あるいは鉄筋コンクリートの耐震性をですね最大限に生かして上に伸ばそうと、
お
う、そういう話になるわけですね。
は
でそれに初めて着手されたのはあの灘ではですねあの三梶の白鶴さんですね、
はい、
上に伸ばしてですね、で一番上でお米を蒸しますよね、
はい、
でそれを下にポトって落とすわけですよ、
はい、
で次仕込みますよね、で発酵させますよね、
はい、
でそれをポトって下に落とすんです、でだから5階6階にある頃にはお米だったものが1階にある頃にお酒になるという、
まあかなり合理的なのかもしれませんけれども、
もう極めて合理的で、でそれぐらい戦後復興またそういう需要が高まる、
はい、
でそれに応えるためにも、はい、もう合理的な酒蔵をとにかく作らないといけないっていうのもあってですね、
結構増産するためにもということですか。 です、ね、で
その戦後復興の後に訪れるのが高度経済成長なんで、もうみんな働いてでお酒も飲んでっていうことで
楽しんでという、
そうなんです、そうなんです。それでそれに応えるためにも、
はい、
たくさん作らないといけないということで、そういう合理的でですね、
はい、
でしかももう冬だけの生産じゃ間に合わないっていうんで、
うん、
もう冬だろうが夏だろうが作れるっていうですね、
はい、
あの冷房装置付きのですね酒蔵、いわゆるフォーシーズンの四季醸造蔵ができていくということで、灘でもですね、
はい、
大口さんでもですね、あの白鹿でもですね、まあ、作っていくということになっていって、まあ、今にだんだん至っていくと、そういう流れがあるんですね。
なるほどね、うん、そうですか。じゃあ鉄筋コンクリートが登場したことで、はい、もうぐんとやっぱり、
そうです、
変わったっていうことですか。
まあ、その木造蔵の趣っていうのはやっぱりあるんで、うん、なんかすごく美味しいお酒作ってそうだなっていう気はするんですけれども、
はい、
歴史的にですね ですね、その鉄筋コンクリートの構想の酒蔵、うん、今見られるような酒蔵がですね、まあまあかなり合理的にですね、うん、まあ、無理のなくですね、お酒を供給するためにですね必要だったという歴史があるということですね、う
ん、なるほど。なんかちょっと工場みたいになってしまってね、風情がなくなったっていうイメージはあるんですけれども、うんうん、はいはい、やっぱりそういうニーズに合うように変化していったと。
木造蔵がああなるにはですね、はい、日本のですね成長の過程と共に歩んだという歴史があるんです。
そうなんだ、はい、じゃあそういう歴史を振り返りながら一度あの今のね蔵も見ていただければと、はい、
お酒飲みながらですね、うん、一つお楽しみください、はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。では大浦先生お願いします。
はい、江戸時代以来の木造蔵の設計で意識されていた阪神館特有の風の名称は何でしょうか。
はい歌にも歌われていまして、そうですね、今年は特にみんな力強く歌いましたよね、はい、
そうですね、あれのおかげでね、
はい、あれでございます。さああれとは何でしょうということでございまして、その風の名称ですね、はい、はい、お答えいただきたいと思います。ちょっとあの漢字が難しいのでひらがなでもよろしいでしょ
う
か、はい、
あ、もう何でも大丈夫です、
はい、ということでこれが今日のクイズです。来週再来週のクイズ3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしております。さてもうなんか待ちに待った酒蔵ルネッサンスが今年はフル開催ということ で、
そうです、ね、
この7日8日、はい、西宮神社はなんかそれからあのサテライトも、はい、もちろん
そうですね、うちの
各酒蔵さんが、は
い、会場もサテライト会場になっておりましてですね、はい、うん、あの通常あの入場料がですね一般の方500円いただいてるんですけれども、はい、まあ、100円引きで400円という形なのと、
はい、
中学生と小学生以下ですね、中学生以下のですねお子様は、まあ、無料でご来館いただけると、
はい、
それからあとイベントがですね、7日はですね、14時ですね、14時なの2時、お昼2時からですね、ロビーコンサートということでですね、木管六重奏によるクラシック曲の演奏を、聞いていただけるのと、
はい、
それから3時からはですね、コンテンポラリーダンスというですね、ダンスのですね、はい、披露もありますので、
はい、酒蔵でね、そういったクラシック音楽とか、はい、コンテンポラリーダンスが楽しめるというのも、
は
い、
そうですね。いいですし、あと8日の方はですね、はい、日曜日の方は、2時から4時までですね、あの古い昭和30年代から60年代にかけてのお酒作りの映像をそれぞれ4本ですね、
はい、
放送放映しますのでですね、ぜひ、まあ、ほろ酔いでお越しいただければいいんじゃないかなと思います
そうですね、まあ、今年はあの巡回バスが出ないので、
はい、
まあ、ブラブラ歩きながらという感じ で、 で、ね、ぜひ酒ミュージアム、ね、博士課記念所蔵博物館にお出かけいただきたいですね、
はい、あの来ていただいて休憩していただいて
休憩なるほどね。で今あの酒蔵館も記念館も、はい、展示がありまして、
はい、ありまして、はい、あのまあ、周期展ということでたしなみを楽しむということで、
はい、
あのまあ、茶道具、香道具、煎茶道具、文房具とですねそれぞれ芸術にですね、はい、あのお楽しみいただけるようになってるんですけれども、今回初めてですね、展示しているのがその酒造家が所持していた刀剣、
はい、
刀ですね、
はあ、今ちょっとしたブームですよね。
そうですね、はい、あの初めて思い切って出したのでおあのそういうですね、
はい、
武具もですね、見ていただけたらなと思います。
先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造り、まず1回目の今日は酒蔵建築についてお話を伺いました。ゲストティーチャーは酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。